ちゃんがなんか先週言ってた話してくださいよ。
何？先週言ってた話。
いや、したい話があるって、なんか歯医者がどうのとかいろいろ言ってたじゃないですか。え？もう、したかった話忘れた。
忘れた。
じゃあ、ネットフリックスの。
おー、話して。
おすすめされてましたよね。
うん。
あれを僕見ていったんですよ。
はい。
やっぱネットフリックス1ヶ月の間にどれだけ見れるかみたいなところがあるじゃないですか。
ありますね。
でもうなんかその後延長するかっていうのはわからないんですけど。
うん。
とりあえずやっとこさ、モニターを買いましたんでね。
モニター？はい。PC の？
PC の。
ほうほうほうほう。
今までだから、タブレットとかで見てたわけじゃないですか。
うん。
でも、27インチか。
でかいの買ったね。
30インチ以上、40インチ未満ぐらいのやつ買おうかなと思ったんですけど、
うん、
27インチが今異常に値下がりしてまして。
ほうほう、いくらでしたか？
16,000。
安い
でしょ。
めっちゃ価格高いじゃない。
いやだから価格高いやから、30インチ超えるとやっぱり3万ぐらい近くなっていくんですよ。
うん、
それとも2万後半とか。
うん、
でも27インチ、27インチの。
俺22インチ、4インチ、5万6千ぐらい出して買ったのにな。
でしょ？昔そんなもんやったでしょ？
うん。
で、モニターってそんなもんやと思ってたじゃないですか。
うん。
で、27インチが1万6千円とかだったらもう、それって買ってもいいやん、みたいな。
うん。
で、しかも、僕らがその4万5万出して買った23インチとかのやつより性能断然いいんですよ。
うん。
画面も綺麗だし、そのいろいろついてるわけですよ。
いいね。
応答速度とかも速いんですよ。
速い。
速い。ベンクの27インチがお手頃で、30インチ以上かなと思ったけど、でも、27インチでもうちにとったら結構、今まで最大のインチやから、
うん。
全然いいわって、また30インチぐらいが価格破壊してきたら買おうっていう。
いいなぁ。
全然買っていい値段でしょ、そういうのって。
とっても欲しくなってきた。いや、なんか最近ね。
はい。
メールが来てて、ブログから。
はい。
なんかアームのレビューしませんって。
あー。
モニターアーム。
うん。
俺、モニターアーム持ってたんですけど、壊れたんですよ。
まあ持ってたんや。
持ってて使ってたんだけど。
はい。
めっちゃ好きなんですよ、モニターアーム。
はい。めっちゃ好きなの。
あれ、そう、めっちゃ好き。
寝ながら見れますよね。
うん、だから好きだし。
うん。
ちょうどいいなと思ってたけど。
はい。
あ、はい。ぜひともレビューしたいですって。
はい。
あ、じゃあ無料のやつ送りますわって、Amazon のクーポンコード。
ほうほうほう。
あ、じゃあ待ってますって言って。
はい。
一週間来てないです。待ってますんで。
はい、待ってます。
待ってます。マジで欲しいし、やりたい、レビューして。
はい。
やっていきたいので。
はい。
待ってます。
んなんクソです、クソでしたわって書きましょうよ。
ひどくないか。
いや
クソだったら、
うんうんうん、
あんま良くないって書くけど、
うんうんうん、
モニターアーム大体いいからな。
あれのクソなモニターアームってどういうものなんでしょうね。
クソなモニターアームの基準言います？
うん。
まず、モニターが下がる。ぐにゃーって負けて。
ああ、維持できないのか。
維持できない。
そらダメですね。
大体このモニターは何インチまでとか何キロまでって書いてるんですよ。
はい。
だから、そのま、そのインチに合うモニターで、
はい。
下がるようだったらもうダメ。
嘘書いてる。
そう、嘘書いてるから、もうその時点で動画も撮ってやりますよ。あ、これ買わん方がいいっすよ。
寝ながら見たいですよね。
だからそのためには寝ながら見たいのに、
うん。
顔にグニャーって、そう、モニターが。
顔にモニターが。
近い近いって。 だから、ぐにゃらないのが、モニターアームですね、
うん。なるほどね。いい判断基準ですね。
いいモニターアームとかないんで。
え、ないの？
ぐにゃらなければ全部いいモニターアームって言って、言ったらいいのか。ぐにゃった時点で、悪いんで、
はい。いや、その、ユーザーの見たい角度にしてくれるとかだったら、いいモニターアームじゃないの？
そうですね。自分で手でね、こう、移動させてね。
いいやつになってきたら、もう勝手に、もうこっちが言わんでも、みたいな。
それやばくない？それ生まれて初めて聞いたけど、それモニターアーム以外の技術でも使われてないけど、モニターアームから先に使おうみたいな、そういう AI 的な。
いやーなんか5万出したかやったわーって。
で、5万で手に入るんだったら、で、5万で手に入るんだったら俺欲しいんだけど自分でお金だ。
あ、この角度このモニター結構いいよねって。
で、学習していくわけ？
うん。あ、気づかんかったけど。
そのアイアンマン1に出てくるあのアームじゃないウィーンウィーンって勝手に動いて。
ああ、あれはいいモニターアームになりそうですよね。
いや、あいつ最強でしょ。
いや、まあ、そういうあの、モニター手に入れたんで、
うん。
そこに、Amazon Fire Stick TV 挿すわけですよ。
まだ持ってない、俺。
Fire Stick TV、あの、僕もらってたから。
いいな。
ゴンさんという、
うん。
あの、滋賀県の、
はい、ゴンさん優しい。
あの、ゴンさんがなんか、ファイアスティック TV 買ったけど全然使わんから、あげますわって僕、なんのこっちゃわかんなくて、いや、でもまあ、くれるなら、もらいますって言って、もらったもんはいいものの、
うん、
何に使うもんなんやろ、これって。
うん。
思ってたら、その、HDMI のついてるものに挿せば、
うん。
Amazon プライムビデオとか、Netflix とかそういうのが見れるんですよ、YouTube とか。
そうなんですよ。
それってすごない？
だからすごいよね、欲しいよ、前から。
テレビいらないわけじゃないですか。
うん。
HDMI と、スピーカーがついてるモニターさえあれば。
うん。
でももしかしたらあれスピーカーもいらないのかもしれないですね。Bluetooth であの、音飛ばせるっぽいんで。
飛ばせるし、モニターからスピーカーついてればね。
あ、そうそう、だからモニターにスピーカーがついてるのが大事やなと僕思ったんですよ。
うん。
だってその、Fire TV 自体にはスピーカーの線とか何もないから、
うん、
そのモニターからせめて出さんとダメじゃないですか、
はい、
出すかモニターにヘッドホンジャックがついててそこからスピーカーに接続できるとかってなんとかなってないとおかしいんで、
うん、
僕そこだけはこだわったんですよ。その1万6000円の買うときもついてるよな、ついてるよなって、
うん、
だって音出なかったら間抜けですもんね、
うん、
で僕そのモニターはちゃんとスピーカー付きのやつなので、でもモニターのスピーカー使うっていうのもしょぼいので、そのモニターからスピーカーにイヤホンジャックから取り出して、
うん、
映画の音とか聞けるようにしてますので、もうこれ、はい、これでもう完璧やんと、でかいタブレット欲しいとか思ってた自分が恥ずかしくなってきて、
うん、
だってでかいタブレット買う金あったらそのモニターと Fire Stick TV 買えますよね。
まあそんな言ったらそんな言ったらになるけどまあ、そんな、あの、隣にスーパーで50円でジュース買えるのに、自動販売機で100円買う、で出して買うやつアホって言われたらもうそこまでなんですけど、まあそうですわな。
そう、でも1インチでもでかい、あの、タブレット欲しいのが人数やったんですけど、
うん。
動画とか映画とか大迫力で見たかったから、
うん。
でもその1インチが凄まじいお金かかるわけじゃないですか。
うん。
なのに、一気に27インチみたいな。
うん。
なんやったら、タブレット買う金あったら40インチだって買えますよね。
そうですね。40インチももう今ならか、
いや、全然買えますし、30何インチでも、なんか3万円とか4万円ぐらいですよ。
マジか。
うん。いや、単にでかい画面にしたければ、だって別にそのでかいタブレット持ち歩きたかったわけじゃなくて、そういう動画とかをでかく見たかっただけなんですよ。
でもなんかラジカセ方に担ぐ。
そうそうそう。
アメリカ人みたいでかっこいいですね。モニター担いで動画見てる。
あ、外に出かけようと。
そう。
電源ないやん、それ。
え、バッテリー。
あ、でかいバッテリーに接続して。
うん。
あの、40インチのテレビ
担い。40インチ。
担いで。担がれへんけどな、40インチは。さすがに。27インチは
肩に。
27インチはいける。うん。
いけるでしょ？
うん、担ぐん
で。そこでアームですよ。
そう、アームも活躍。
腕にバシッとアームつけて、グーって痛いけど、このバシが。
うん。
ガーって目の前に。
いや、でもね、最初思いやまってテレビ買おうかなとかって思ってたんですけど、
うん、
買わなくてよかった。
よかった、
まあ、テレビとかだったらテレビとか見られちゃうじゃないですか。
うん。
でも、PC モニターやから、もう、Amazon プライムビデオとか Netflix とか YouTube とかそういうご機嫌なやつだけ再生できるんですよ。
うん。
もうそれだけあったらもう他何もいらないんで。
うん。
もう映画見まくれるわけですからね。
はい。
しかも画面でかいから。
だって貞子 VS カヤ子もついに Amazon
プライム。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そんなん見れるわけじゃないですか。やったーと思って。で、こう、オマーさんが Netflix でおすすめドキュメンタリーって言って、ブタワさんに殺人者への道と、フックスキャッチャー事件の裏側とドローン戦争の真実を僕に勧めてたんですよ。
はい。
これ全部見ました。
素晴らしい。
ネットフリックス無料を利用して。ドローン戦争の真実は、アメリカで、
うん。
なんか戦争のかっこよさに惹かれて、
うん。
応募しちゃって、た姉ちゃんとかおばちゃんとか兄ちゃんとかが、
うん、
実はドローン任務やったっていう。
え、鉄腕アトムのにみんなロボットなんだって言ったけど俺がロボットだったみたいなやつ。
どういうことやねん。
え、なんかそんな漫画なかったっけ。
ロボットだったんだって、俺がロボットだったって。
そうそうそう。あ、みんな、あ、なんかみんなロボットじゃんって。
はい。
あの子もみんなロボットだったんだって。
はい。
お父さんも、人間は俺だけだったんだって言って。
はい。
結局、自分がロボットだったっていう。
何言って
んの？なんか鉄腕アトムの話あったよね。未来の。
未来の鉄腕アトム？
え、なんか同人なのかな、これ。
人間が未来で、剣闘士みたいな殺し合いゲームさせられてるっていうやつはありましたけどね。
あ、それかな。
ロボットの支配する街で。で、好きになった女の子と。
あ、それよ、それそれそれ。
逃げるんですよ。
うん。でもロボットだったってやつでしょ。
で、アトムに助けてくれっていう。
うん。
やつですよね、それ。
それそれそれそれ。
アトムの最後ですよね。
うん。
短編の。あれは好きになった女の子ロボットやったんですよ。
うん。
オチ的には。
あ、自分はロボットじゃなかった。
そう。で、このドローン戦争の真実っていうのは、入れ墨した姉ちゃんとかが、
うん。
ドローンの空爆とかそういう任務に、君もつきませんかみたいな広告見て、
うん。
これかっこそう、かっこよかさそうだわって言って、
うん。
応募しちゃうんですよ、うっかり。
うん。
で、実際そのドローンの任務つかされて、
うん。
死ぬほどトラウマなるって。
今の子供だったよな、みたいな。
完全に子供とかでも、
うん。
爆撃しまくるって。っていうのをやりまくった結果、
うん、
頭おかしくなっちゃうんですよ。
うん、
で、それをみんなに伝えなきゃって、
うん、
ドローン戦争の悲惨さっていうのを、
うん、
で、Facebook とかでめっちゃ訴える人になっちゃうんですよ。
うん、
なったらめっちゃ叩かれるんですよ。
うん、
いろんな方面から、英雄気取りかって。
うん。
きっとこの人、スノーデン気取りなんだわって。
ひどない？
Facebook にいいねとか死ぬほどつけられるんですよ。
うん。
で、下にずらずらずらずらって。
コメントが。
コメントで、本当にあなたひどい人ですねって。子供を殺した気分どうだい？みたいな。
うん。
で、それでも訴えなきゃって言って訴えてる人と、
うん。
あと、ドローンのその、なんか制御の なんか技術者みたいな、
うん。
こと、やってましたっていうおばちゃんみたいなのが出てきて、
はい。
なんでこんなおばちゃんがそんなドローンのあの、その制御システムとかを作る仕事に就いたのかっていう。
謎が。
ほんまにその辺のなんかあの、スーパーとかでバイトしてそうなおばちゃんなんですよ。
うん。
まあ、なんか技術あったんかなんか知らんけど、
うん、
やってましたって。
うん。
で、その、いろいろそのドローンでアフガニスタンとかで、
うん。
むちゃくちゃ爆撃して、あの、いろんな人が民間人とか死にまくってるのを知って、
うん。
なんてことしちゃったのかしらって、
うん。
私はあって。で、それからその、アフガニスタンとかのボランティアとかに参加するようになって、
うん、
でそのドローンの被害を受けた人とかの話をこう聞きに行ったりとかするようなことをし始めて、
うん、
それで余計ショック受けていくっていう、
うんうん、
でもあたいこんなことをしてたんですけどってなったけど、いや別に恨んでないよってあなた自体はって、
うん、
伝えてくれって、このドローンの戦争ってのはどんだけそんな綺麗事なんじゃないんだって、
うん、
この子供とかでも平気で殺されるんだって、
うん、
うんっていうのと、あともう一人、その、ウサマ・ビンラディンとかの暗殺とかのチームとかで、なんか特殊部隊みたいな、かっこよさに惹かれてその参加したけど、
うん、
大変なその任務にやらされたっていう、ドローンを使って。
うん、
で、それのせいで、今、警察に狙われてるってい
う。うん、
家になんかその FBI みたいなのがやってきて、押収したりとかしてるんですよ。いつ捕まるかもおかしくないっていう、その、うん、なんか情報漏洩したっていう、
うん。
職場からそういった情報を持ち帰ってるんじゃないのかとかって。いやでもそんな覚えないのになんかもう偉いとこに巻き込まれてしまったなっていう、
うん。
で、それをまた訴えていきたいっていう人とかが出てきて、その3人とか主の証言でやってるんですけども、
はい、
実際のそのドローンのその爆撃してる風景の映像とかも多少出てくるんですけども、
うん、
そのやり取りとかその爆撃の一時期イラクとかアフガニスタンとかそういうところの爆撃の映像みたいなのの YouTube みたいなのありましたよね。
ありましたね。
なんかこのいやあれこれ民間人のいや撃っちゃえよみたいなやつ、
うん、
でババババババって全くあんなんやったんですよ。
マジか。
あれなんかその想像で作りましたみたいなんとかなんかはっきりしなかったですよね。あれほんまなのかどうなのかって、うん、でもこのドローン戦争のシーンで出てきたやつはあれの映像じゃないんですけども、ほんまにゴマ粒みたいな人がいて、うん、で車とかが走ってるのも全部追っかけてるんですよ。で隊員がこれどうしようって、ああもうなんかやっちゃっていいんじゃないのって、
うん、
じゃあもうやるかってバーンってやって、おいおいこれちょっと民間人っぽくなかったんじゃないって、
うん、
あまあ、うん、まあいいやみたいな、
うん、
で実際それでなんか足なくなりましたとかっていう人とか、
うん、
自分の娘とか旦那とか死にましたとかっていう人とかガンガン出てきてで訴えてって、これをみんなこれドローンとかって言ってうまくやってるみたいに思ってるでしょって。
うん。
やってないよって。
うん。
日々、その爆撃されて死んでる人がいっぱい出たんだって。で、その、ドローンの操縦して爆撃してた姉ちゃんも、
うん。
見分けはつかないわって。
あ、正直。
見分けつくって、絶対に見分けつくとか、その最新のシステムで、全部監視してるって言ってるけど、
うん、
嘘よって、
うん、
見分けつかないことの方が圧倒的に多いって、
うん、
やっちゃってるって単に、ちょっとでも怪しいやついたらすぐ爆撃するって、
怖いな、
子供かどうかなんて区別するなんて無理よって。
うん、
民間人とかわからないって。って言ったらネット、フェイスブックとかで、
うん、
最新のシステムはちゃんと見分けれるようになってるんだよ、とかって何も
知ら
ん。
こいつ嘘ついて。
そうそうそうそうそうそうそう。
オスプレイは着陸する前に壊れるようになってるんだよって。
何も知らんなって言ってて。
うん。ああ、なんかもう被るね。
そう。いや、私はそこのやつでいたわって。うん。でもなんとかかんとかっていうシステムは、そんな成功じゃないのよって。
うん。
いう話するんだけど。
はい、オツ。
そう。いや、あれはね、いや、でも、こういう、ドキュメンタリーが作られてる時点ですごい。
ねえ。
で、日本じゃこれ作れんやろと思うし、もしこんなことがあっても。
うん。
だって南スーダンで何が行われたのかもわかんない。
真っ黒でしたからね。
真っ黒じゃないですか、その公式文章が。
うん。
で、これ、なんか、その、こう訴えることによって、
うん、
ドローン戦争っていうの歯止めは今んところ何もかかってないっぽいんですけど、
うん、
その人たちもちょっと迫害受けてるぐらいの話なんで、
うん、
やけど少なくともその実際の情報とかの映像とかがある程度は公開されたりとかしてるんですよ、
うん、
それがすげえなと思って。
だってオスプレイ落ちたのに落ちてない国ですよ、
うん。でもそれでもやっぱり本当ドローンでの爆撃って僕ら何も知らないじゃないですか。
知らない。
でもアフガニスタン実際ドローンでこうやってやられたんだっていう人が出てきて、
うん、
世界でこれちょっと言ってくれと、
うん、
言ったのをそのアメリカのドキュメンタリー通して初めて僕は見まして、やっぱり、その、爆撃を受けた経緯とかも説明してくれるわけですよ。車で走ってたら。
うん。
あの、ドローンに、というか、その、ヘリコプターとかに監視されてるっていうの分かったから。
うん。
こう子供とかをこう見て、これ違うんだってこうやって上に向けてこうやって見せつけたら。
うん。
高性能のカメラで見てるから、見逃してもらえるからって。
うん。全
然そんなことなかったって。
マジ？
うん。で、その爆撃してる姉ちゃんは、わかんないわよって。
そんなん言われても。
その区別とかつけてないからって。
動いてるもの撃つから
って。そうそうそう、怪しいと思ったの撃つしっていう。で、それで、こうやって爆撃して、
うん、
さらに爆撃した後、誤爆とかわからなかったとかって公式発表あるけど、
うん、
違うって、
うん。
爆撃した後に、死体とかの確認までも任務やから、
うん。
あ、子供が死んでたとか、
うん、
全部見てるって。だから頭おかしくなるって、こんなんやってたら。
なるほどね。
すごく、タフな任務というか、非人道的なんだっていう、ドローン戦争って。で、またそれによって兵士の命が助かってるとか、
うん、
未然に防いでるみたいな意見あるじゃないですか、
はい、
本当は戦争になるはずやってドローンが行って片付けたから、まあ多少の犠牲はあったとしても、
うん、
それでだいぶ被害収まってんだよって言うじゃないですか、
うん、
違うって、
うん、
ドローンで気軽に爆撃に行けるから、
うん、
行かなくてもいいところの爆撃とかをしょっちゅうやってるっていう。
マジ？
うん。だから戦争は軽くなってるっていう訴えをして
ます。めっちゃハンドスピナー回してる。
だって爆撃機飛ばして、うんぬんかんぬんで撃ち落とされて、こっちも死ぬかもしれないみたいなことになったら、ある程度慎重になってた話が、
うん。
ドローンで出撃が増えてるんじゃないのかっていう。
うん。
敵を作り出してんじゃないのかっていう、恐れすらある。動くもってものはとりあえず発信させて、吹っ飛ばしとけ、みたいな。
沖縄はドローンなかなか飛ばせないらしいからね。
そうなんですか？
米軍基地あるから。
ほほほ。 で、それをそのドキュメンタリー自体もドローンで撮影したりたりとかして、うん、なかなか不気味感ありますね。あの、ビルの上からずっとドローンで。便利な反面、あまりに、その戦争に使うとあまりに恐ろしいっていう。
なかなかハンドスピナー回しがいがある映画ですな。
うん。うん、で、これで。
よくよく見ればハンドスピナーもドローンみたいだしね。
そうやね。でもこれ全くあの人力ですからね。
いつの、もういつからか、あの、中のボタン押したらブーって回るハンドスピナーが出てきますよ、
絶対。電動ハンドスピナーとか出てたら怖いですよね。
出ますよ。それで電動で今度浮きますよ、浮力で。
あ、これそのまま浮きそうやもんね、本当に。で、次のやつが、フォックスキャッチャー事件の裏側ですね。
はい。
これもなかなか、僕も全く知らなかったやつなんですけど。
ハンドスピナーレベル3ぐらいありますか？
そうですね。フォックスキャッチャーっていうのはスポーツチームなんですよ。
うん。
で、そこの、レスリングチーム。
うん。レスリングチームっていうのがあるんだね。
そう、レスリングチームっていうのがあって。
レスリングってそのアマレス？
アマレス。アマレスで、あの、金メダル取ろうと。
ああ。
あるお金持ちがいまして、大富豪が。
うん。
レスリング大好きなんですよ。
うん。なんか、中東の柔術大好きだから、アブダビコンバットって言ったら大会開いたみたいな感じだな。
で、その人が、パトロンになりまして、
うん、
アメリカのその金メダリストとかのアマレス選手をいっぱい集めて、
うん、
チームをこしらえて、あの、うちの敷地の中で練習しろよって、
うん、
設備とか作るから、で、家族を暮らせる家
とか。大富豪で、しかもスキーと。
そう。で、そこであの、キャンプずっと、キャンプ生活みたいなのして、
うん、
アメリカに、そのメダルをまたあの、もたらそうと。
うん。
五輪取ろうとか、いろいろ考えてたわけですよ、う
ん。はい。
そんな中、その、そこの最有力選手が、
うん。
そのパトロンのお金持ちに射殺されるという。
なぜ？
その裏柄を探っていくっていう。
ちょっと面白そうだね。なぜミステリー、
なぜその
五輪をね、あんなに、
しかもその自分が集めた選手のうちの一番のエリート選手、
最有力
選手でみんなに慕われてた元金メダリストが、
うん、
なぜ撃ち殺されるんだっていう、
うん、
これはもうなんか大富豪のおじさんと、
うん、
元金メダリストのアマレスラーってなったら、
うん、
で、その殺しみたいな、
うん、
なんかわからんけどむやみに、
うん、
漂ってきません？ BL っぽさが、
ホモっぽさが、
うん、
あの、言うこと聞かんかったからみたいな、それとも他の男と寝たからみたいな。
いやけど、全然そんな話ではないんですよ。
あ、勝手にそうさせた。
だってもう、
あなたでしょって今言いたくなったわ。
だって、高め源五郎の漫画みたいじゃないですか、なんか。
うん、めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ。そやけど、別にそういう話でもなくて、
うん。
いろいろその経緯が語られていくんですけども、どうもこれ、映画にもなったみたいですよね。フォックスキャッチャーっていう。
うん。
僕そっちの映画は全然知らないんですけども、だから、その事件の経緯自体も、こっちのドキュメンタリーで見まして、このドキュメンタリーってほんまにドキュメンタリーで、
うん、
そこでのあのキャンプの生活とか、その、殺されたレスラーのインタビューとか、
うん、
お金持ちとそのレスラーたちが交流してる様とか、全部実写の映像なんですよ。
うん、
実際にその時に撮られたビデオカメラの映像とかをずっと繋ぎ合わせてやってるから、
うん、
すっごいんですよ、ほんまに。あ、こんな生活があって、みたいな。おーって。なんか、あれですね、東の方のレスラーとかも、の、 あれどこやったかな、ブルガリア人とかかな、
ブルガリア、
ブルガリアの有力選手なんかもこう呼び寄せたりとかして、
うん、
でそのブルガリアの有力選手っていうのはその撃ち殺された元金メダリストとすんごい仲良くて二人は大親友やったんですよ、
うん、
でその仲良くてやってたら最初はその金持ちのパトロンと、
うん、
金メダリストのアメリカのその有力選手、ヒゲのクマっぽいなかなかこう、はい、イケメンなんですけど、
うん、
はすごくあの親密でお互いこう自分をサポートしてるくれる金持ちやし、
うん、
金持ちの方もその選手を尊敬してて、
うん、
でたまにこのトレーニングつけてもらったりとかなんかもしたりしつつ、
まあレスリング好きな親父ですからね。
そうそうそうそうそう、いい関係が続いたんですけども、
うん、
その親友のブルガリア人がやってきて。で、
うん、
そのブルガリア選手もその敷地内でトレーニングをつまへんかとスカウトしたんですけども、
うん、
2人がこのレスラー同士が今度仲良くなり始めたら、うん、ちょっと機嫌悪くなってくるんですよ、
うん、
なんかあんまりこう親密に仕上がってみたいな、
俺と仲良かったくせに、
そうそうそうそうそうそうそう、そう、ちょっと不穏な空気が流れ始めたりとかして、
うん、
でも呼び寄せたんはあなたでしょみたいな、
うん、
でもなんかそのレスラー同士の間にはこう入れない親父みたいな、
うん、
とかもありつつ、でその金持ちっていうのはレスリングに対してすっごくあの思い入れが強かったんですけども、
うん、
学生時代から通して基本的にあの、ガリというか。
うん。
なんかあまり、運動神経がいい方じゃなかったし、大柄にもなれない、体質してたらしいのね。
ああ、ウェイトゲイナーってやつですね。
そう。
食べても食べても、なかなか太りにくい人。
で、いろんなスポーツするのが好きやったけど、
うん。
中でも、レスリングが大好きやったけど、
うん。
全然その才能がないというか、勝てないと。
花が開かなかったと、なかなか。目が出なかったと、うん。
もう全然勝てないけど、好きやけど勝てないってなって、
うん。
で、自分はできひんから、その、レスラー集めてやったけど、それでも未練があったのね、うん、なんか。自分もレスリングやりたいなって。
うん。
で、考え出したのが、
うん。
年寄りだけの大会を自分で開こうって。
ほうほうほうほうほうほう。
自分も結構な歳なので、
うん、
マスターズ大会っていうのを開こうと。
うん。
で、近所の親父を集めて、で、チャンピオンになったらいいやんと。
うん。自分なかなか考えましたな。金持ちっぽいな。
そう、作詞じゃないですか。
うん。
で、周りもそれ分かってたから、
うん。
もうそこ。未
練あるんだな、みたいなところ。
そこまで思ってるんやから。
うん。
で、周りもその、出場してくれた親父とかに言ってるわけですよ。
うん。
気持ちよく勝たせてあげてねって。
うん。忖度してねって。
そう。忖度の連続で。
うん。
なんと初めて優勝するわけですよ。
え、初代チャンピオン？
うん。
すごくない？
自分で開いた大会、マスターズ大会で。
うん、
ついに、あの、レスリングのチャンピオンになって、
うん、
言うわけですよ。やっぱり思い続けたら、あの、皆さん、夢は叶うんですって。
うん。
あの、絶対できないとかっていうのには耳を貸すのやめましょうって。
うん。
こう、信念が大事なんですって。
うん。
で、気持ちよくなれたんですよ。
とっても、もう、人生の絶頂ですよね、多分。
そう、絶頂。で、グルジア人じゃないわ、その、ブルガリア人も読んだし、
うん、
でもちょっとあの、三人で集まるとギクシャクしちゃう面もあるけど、
うん、
まあでも、
それ
でも、
まあまあまあまあまあ、
でもお金も持ってるし、サポートしてくれるし、次の大会も大丈夫だよって思ってたら、
うん。
どんどんその、お金持ちのおじさんの気候が始まるんですよ。
ほう。
あの、黒のものが不吉やと、
うん。
死を予感してる。 で、黒のものを徹底的に避け出すっていう。
うん。
で、
何があった急に。
いや、黒は死の予感がするんだって。
うん。
で、黒のものをめちゃくちゃ嫌い出すんですよ。で、黒の色のものとかも塗り替えろ、みたいな。
いや、もう黒人選手いないじゃないですか、もう。
そうなんですよ。てっちゃんようわかりましたね。あの、黒人選手を、
うん。
全員首にするんですよ。
ひどない。
死の予感がするからって。
うん。
で、今度は、あの、銃を持って敷地内をうろうろし始めるんですよ。
どうした？何があった？
って。
うん。
何があったのって。いやー、ちょっと持ってただけだよって言って、銃とかでかい銃とか持って、うろうろして発砲するようになってくるんですよ。
発砲？
うん。ちょっと、あの人やばいんじゃないのって言って、
うん、
他の選手とかも、こう、ひそひそってなって、
うん、
その敷地から出ていくようになっていくんですよ。
うん、
いや、もうちょっと危険な感じがするから、俺、もうやめるとくわ、とかって言って、
うん、
どうも、なんか統合失調症的なあれじゃないのかって。
うん、
あいつは、と。
うん。
でも、その金メダリストは、大会までもうちょっとやからって。
うん。
なんとかここ踏ん張れば、あの、いけるからって、あとちょっとやから頑張っ、もうちょっと耐えれるんじゃないかって。
うん。
言ってた矢先に、撃ち殺されるっていう。
何があった？
それがわからないんですよ。
ええー、
ある日、嫁が見てる前で、
うん。
バンバンバンバンって、
うん。
撃ち殺されるっていう。なんで殺されないといけないのって。
で、その大富豪は何て言ったの？
で、大富豪は警察呼んで、その後、うん、あの、屋敷に立てこもるんですよ。
うん。
で、そっから籠城が始まって、何日か後に、エアコン潰れて外に修理に出てきたところを逮捕されるという。
うん、
で、裁判になって、あの、結局殺した真相っていうのは何なのかっていう。
あ、わかる。
っていうのを争っていくっていう。話ですね。
すげえ面白い。怖い。
あの、怖い話ですね。
くすぐりみたいな怖さがあります
わ。本当にね、とんでもない大富豪なんですよ。
うん。
アメリカに何人かいそうな。
なんかもう超金持ちってやつね。普通の金持ちじゃなくてもう超金持ちって感じの。
あの、その地域の警察官、全員そいつの庭で射撃訓練とかやらせてもらってるから。
うん、頭が上がらんわけか。
そう。
なかなか。
うん。
だからもう黒を白にできるレベルの金持ちってことね。
うん。だって黒は死の色やから。
だから鷲津様みたいなもんね。
そう。
鷲津様もうちょっと三人目はみたいな。
最初その、銃を持ってうろうろしてるわ、みたいなことを通報するんですよ。
うん。
警察とかに。
うん。
彼はいつだってそうさ、って。
ははー
って。ははーって。取り合わないんですよ、もう。
無敵か。
だって全員、あの、ねえ、世話なってますからね。
うん。じゃむしろなんかあったら首なるよね。
もう、これ、もう、まあ、スケールの大きい話やなと思って。
うん。
それでいて、その、なんかずっとスポーツに憧れてたけど、スポーツはできないけど、でも大金持ちっていう男がいたとしたらって。
なんか怖いな、その話。
何でもできるけど。
うん。スポーツだけできない。
何でも手に入るけど。
うん。
人とうまく付き合えないとしたらって。
何その怖い話。無敵じゃん、でも。
無敵がゆえに誰とも付き合えないっていう。で、頭おかしくなっていくっていう。だって、普通の関係なん って、子供の時から大金持ちですよ。
ああ、もう代々続く系なの。
親が大金持ちで遺産を、その何人かの兄弟がいるんですけども、
うん。
そ兄弟で分けても大金持ちなんですよ。
親やばくない？
ほんで、親はいなくて、もう
財閥みたいなもんかも。
おかんだけしかいなかったんですけど、あとは兄弟ね。うん、兄弟もどっか別のとこに行っちゃってるんですよ、
うん。
で、その広大な敷地に母親と、そいつだけで母親が亡くなっちゃって、
うん。
一人ぼっちになってたんですよ。
こんだけ金持ちだったらなんかいっぱい来そうだけどね。
いや、だからいっぱい自分でフォックスキャッチャーっていうスポーツチームを作って、
うん。
いろんな選手をそこで、
ああ、和気あいあい。
支援して和気あいあいと暮らしてるように見えたけど、
うん。
誰も彼の、と分かり合えた人はいなかったっていう。
なんかこれ、お金持ちの苦悩みたいなのって漫画とかなんかドラマでも書かれがちじゃないですか、そういうところ。そう、俺はもうどうせ金なんだよみたいな。
そうそうそうそうそう。
誰も腹割って話してくれないんだって。
でも腹割って話す必要性が若い時から全くなかったですからね、この人は。だから人とどうやって付き合う？いきなりあれなんですよ。高級車で、
うん。
沼に突っ込むレベルなんですよ。
やばくない？
自分家の庭の沼に突っ込んで沈めるんですよ、高級車を。
うん。
あれ、何やったかな？ロールスロイスかなんかですよね。
うん。
で、その、
すごい高級車。
新車がすぐ届けられるんですよ。
うん。
で、どうするかって言ったら、
うん。
また沼に飛び込むんですよ。
てか、家に沼があるのがやばいよね、まず。
だって、家の中で狩りとかできるんですよ。
いいな。
いいの、ブラッドスポーツ。
狩りとか、すごいな。
で、またおかしなことやってるよって、はっはーってみんなで。
うん。
さすがスケールでかいねって。新車をいきなり沼に沈めれるとかすごいねって。
うん、もう、本当はここで行ってほしかったのよ。やめろとかさ。
そう。
おいって、何バカなことしてんだって、張り手の一発ぐらい欲しかったのよね、本人は。でも誰も、さすが何々氏は違うぜって。
そう。
俺だったらあのロールスロイス、喉から手が出るほど欲しいのに。
うん。
すごいぜって言うから、そうだよなって、あんなんいらんかったわって。
うん。
沼ぐらいの年で、当たり前だよ。さすがだぜって言って、
うん、
ベッドに帰って、ってなんか、もうハンドスピナー超マスしかないでしょ。って。
あんな人生やったら多分、人とうまく付き合えなくても、てっちゃけ言ってたじゃないですか。
男はうまく付き合えない。
付き合え、あれの究極奥義やと思う。
ああ。
だって金持ちになってから向こうが寄ってくるレベルじゃないですか。
うん。
で、向こうが寄ってくるレベルって、すっごく楽やけど、
うん。
かえってダメなのかもね。
やっぱ自分からいかんと。
あれですよね、例えば生まれたてのお猿が、
うん。
リンゴとかバナナとか口にねじ込まれるとしたらっていう。
ああ。
なんか自分でこの餌とか取りに行ったりとかして、なんかこう、いろんな能力を得ていくじゃないですか。
うん、
本来お猿とかっていうのは。
うん、
それが生まれてから、延々口にバナナとかリンゴとかねじ込んでいく装置がついてたとしたらっていう。それってお猿にとっては、幸せなことなんだろうかって。
しかもレスリング大会自分で作ったの初代チャンピオンになってしまうしな。
そうそうそう。そうしたらなんか何かが失われますよね、きっと。
うん。
持ちすぎるがゆえに、みたいな。人間のなんか許容を超えてしまったっていうか、なんか本来、本来っていうのもおかしいけど、別にお金持ちじゃなくても、うまくコミュニケーション取れない人って世の中山ほどいるんですけど、
うん、
だから統合失調症とかなんかちょっと人格障害とかいろんなその障害、精神の障害あるじゃないですか。
はい。
でもこれって別に癌とかでも一緒なんですけど、そういうの ってお金ではどうにもならないですよね。
難しいですね。
でもう一つ
なんかよくコピペでありますけどね、うつ病患者に3億あげたら一瞬で治ったみたいな。一瞬で治った。
でも、
まあコピペなんで、はい、嘘か本当か、多分嘘なんですけど、これ。
嘘でしょうね。
まあ3000万か300万か3億か分かんないけど。
うつ病は治んのかもしれへんけど、まあ、いや、うつ病も治らんのやと思うけど、
うん、
でも、ある種のうつ病は治るかもしれないですよね。お金のせいでうつ病になってる人は。
うん、あ、そうね。
だってお金で追い詰められてうつ病になる人だって言いますもんね。
うん、
その人は治ると思うよ。
でもだから世間一般のうつ病ってそんなに意識なんですよ。
ああ、どうせ金でしょみたいな。
だから豚尾さんが今言ったはってなったけど、うん、
はい、
やっぱそこなんよね。
ほうほうほう。
あ、だからほら、うつ病って。
どうせでしょ、あれでしょ
みたいな。そう、どうせ金で治るんでしょみたいな。悲しい現実ですよ、これが。世間一般の。
どうせ。
死ぬほどリツイートとかいいねとかされて、結構見ますからね、ツイッターに未だに。
え、誰が？あ、そのお金もらって、みたいな。
そうそうそうそうそう。なかなか悲しい現実ですよね。
あ、言うたら、そうであってくれたら、うつ病の人、大変ですね、とかって言わなくても済むっていう。
そうそうそう。
どうせ、辺野古で反対してる人ってろくなやつじゃないんだよねって言ったらリツイートする。
あの人たちも金もらってるんでしょって。
そう、3万円もらってますよって。
リツイートって。
で、リツイート。
うん。金であってほしい。
だってそんなかわいそうな人がいるとしたら、なんか気が重いじゃないですか。
いや、重いし。
3万円もらってるって思ったら、なんかやっぱりろくでもねえなって。
そうそうそう。
だからよくないんですよ。叩きたい。
だから本。
そう。だから世の中にはろくでもないっていうか、世の中にはめちゃくちゃ辛いことがあるんですよ。
うん。
で、そういうことは別にもう考えたくないっていう気持ちはわかるよ。
うん。
すんごい。でも辛いって言ってる人がいるのに対して、お前ろくでなしやろっていうやつはろくでなしじゃないですか。
うん。
とか、なんか貧乏してるっていう人に対して、努力不足でしょみたいな。
うん。
え、東京に出てきたらいいじゃんって。
うん。
田舎にいるのって甘いでしょみたいな言っちゃうっていう。
それもうハンドスピナーぶん回しな。
で、そういうことが結構テーマになってるのが、この最後に進められてる殺人者への道なんですよ。
なんつうタイトルよ。
これね、ドキュメンタリーなんですけど、
うん、
映画じゃなくてドラマなんで、
うん、
全10話とかあるんですよ。
あ、全10話もある、ドキュメンタリードラマ。
もある。大金が釈放されるとこから始まります。
あ、なかなか面白いスタートですね。
もう大金が釈放されてみんなよかったねとかって言ってるんですよ。
うん。
なんとかさんが釈放されましたって。
うん。
え、なんなんこの大金親父はって。ヒゲもじゃの、ね。
うん。
カルト宗教かなんかやってた人が捕まってて解放されたのかみたいな。ほんまそんな感じ。
みんな来るね、
うん。って言ったら、この人が捕まった経緯っていうのは、そっからずっと始まるんですよ。
うん。
ある女の人がレイプされて、
うん。
めった暴行受けるんですよ。
うん。
顔がなんかもう、なんぞ、ストツーみたいになっちゃう。
かわいそう。
ストツーの負けた側みたいになっちゃう。
うん。
ぐらいまでやられて、で、誰にそんなことやられたんだって。
うん。
警察で証言された時に、
うん、
この中に犯人はいるかって。
うん。
何人かの男たちがこう立たされててマジックミラー
で。なんかありますよね、そういう映画とかでね。
あるじゃないですか。
うん。
で、そこで、こいつじゃないかって言われたのが、
うん、
その冒頭で、釈放された大柄親父なんですよ。
うん。
その人は、実は、その町で、田舎町なんですけども、うん、車の、なんていうんですかね、 スクラップいっぱい集めて、
うん、
修理したりとか、スクラップに鉄くずにしたりとか、
うん、
してる一族がいるんですよ。
うん、
もうすっごいでかい敷地のところに、もう、
車謎の車のスクラップがいっぱい積んでる。
積んでる。映画でたま
に。あるよね。なんかよく出る謎の。
そう。そこで。
戦ったりする場所。
そう。そこで、代々っていうか、その親父の代ぐらいから、ずっとその廃品の車集めて、そういうのをなり合いにしてる一家がいるんですよ。
うん。
で、その一家を、周りの町の人たちは、変わった人たちねって、
うんうんうん、
関わり合いになっちゃいけないわって、
うん、
ずっと言ってたっていう。
お
ー、その一家一家で結構その親戚とかいっぱいいて、
うん、
なんか10人ぐらいで暮らしてるんですよ、大家族みたいな、
うん、
だからそこで結構完結してて、
あ、ご近所付き合いもないわけか。
もうでっかいでっかい、あの車がいっぱい並んでるところでいろんな商売やったりとかしてるから、
うん、
あんま出ていく必要もないんですよ。
なるほど。
ってなったら、ご近所っていうか、その町のやつも、あそこたちのあの、一家は変わってるからなって。
うん。
変なやつだよっていう目で見てて、
うん。
ずーっと言ったら、まあ差別的な。なんかあの、車潰してるやつはろくなやついないみたいな。
なんか何もしてないけど、変なやつだよなって言っちゃうみたいな。
そう。で、その、捕まった大柄がもう若い時はなんかいろんな不良活動みたいなこともしてたこともあって、
うん。
逮捕歴とかも、まあまあ、悪って言っても猫殺したとか。
悪いな、相当悪いな。
万引きしたとか。
うん。
でもまあ若い時やからしょうがないみたいなとこもあるじゃないですか。
おー、でもそういう、なかなか許せないけど、
うん、そういう悪いことを、いや、その時もあの、捕まって、
うん、
何日間の交流とか、うん、社会活動することとかっていうのがあって、
うん、で
自分がやりましたと、そういう盗みとか、
うん、
なので、償いますって言って、償って出てきたりとかしてるんですよ、
うん、
その時はちゃんと認めてると、自分がやったことを、
うん、
悪いですって。で、そんなんがあって、ちょっとあの、成長してから大人になってから、そのさっき冒頭で言った、その、ストツーみたいに暴行されちゃうっていうおばちゃんが、近所の。
うん。
で、あの時の、その、この中に犯人いますかって言った時にそいつがいたんですよ。
うん。
その、まあ、マジックミラー号
の。なかなか犯罪、前科があったってことね。
言ったらちょっとあの、やっぱ不良だわって、あそこの子はって。
うんうん。
だ大人になって最近おとなしくしてるけど、俺は認めねえって、
うん。
奴がいっぱいいる状態ですよ。
うん。
で、保安官とか言うわけですよ。
うん。
こいつでしょって。
うん。
よく見てくださいって。こいつっぽくなかったですかって。
うん。
じゃあおばちゃんが、はぁ、はぁ、そういえばあの人かもって。ほら、やっぱあいつでしょって間違いないんだって。
うん、
って言って有罪。
ひどない。
で、その、証言を元にした似顔絵っていうのも作られるんですけども、
うん、
その似顔絵が、どう考えても、
うん、
そいつの昔、前撮ったその写真にそっくりなんですよ。
うん。じゃあ、そいつやん。
でも、その、ドキュメンタリーの取材の人が、
うん。
その時の似顔絵って言って、横にあの写真があって、
うん。
そいつが、その前に撮った写真っていうのがあって、
うん。
あまりに似てないかって。
うん。
普通こういうのってあの、証言をもとにこう、ああでもない、こうでもないって書くでしょって。
うん。
これって角度といい、その顔といい、この写真を絵にしてないって。
お？
いや、だから、そいつっていう犯人を決めて、
うん。
その写真渡されたあなたに画を描いてないって、
うん。
いうレベルに似てるんですよ。
なるほど。
いや、違うって、私はなんとか夫人の言われた通り描いたらこうなったんだって。
うん。
だって、夫人はあいつを見て、 あいつに犯人があいつなんでしょって。で、その特徴を伝えたわけだから、僕がその写真そっくりな絵を描くのは当然じゃないかって。
うん。
いや、でもこれちょっとって。
うん。
いや、私は知らないって。って言って、うん、なんやかんやって、やってないとか、アリバイとかもあるんですよ。
うん。
家族と一緒にテレビ見てたとか、
うん。
なんか娘を迎えに行ったとか、
うん。
その時間にその犯行できないだろうっていう。
うん。
あるにもかかわらず、そっから18年。
中世じゃったか、アメリカも。
18年食らい込むことになりまして、
うん。
18年目で、やっとその、いろんな捜査の、やり直しというか DNA 判定とかが開発されて、
うん。
その18年前なかった技術なんですよ。
うん。
で、DNA とかでこう調べた結果、その証拠とかが結構保存されてたのね。
うん。
で、それをその弁護士たちが、爪の間に、その夫人の爪の間に入った、その皮膚とかが、
うん。
そいつの DNA じゃないと。
うん。
もうその時点で違うだろうって。
うん。
全然別のやつやろうと。で、しかもその、うん、その時にその連続婦女暴行魔みたいなやつがいたんですよ。
うん。
そいつの DNA と一致するって。
うん。
しかもそいつはその、主人公が刑務所にいられてる間に、
うん。
また別の犯行まで犯してるんですよ。
うん。
もう完全にこれ、冤罪やんと、
うん。
いうことが立証されて、やっと出てきたのが冒頭やったんですよ。
はいはいはい。
おめでとうって。
まあそうだね。
で、こういう冤罪許せないって、
うん、
どう考えてもはめようとしてたって、
うん、
保安官とか判事とかがみんなグルになって
中世だな。
だからそれをそれに対しての罪を問いたいと、
うん、
いうことでそのずっと18年も入れられたなんか慰謝料的なやつあるじゃないですか。
はい。
それも結構安いんですよ。
ほう。
言うと18年もいられてこんだけみたいな。
うん。
5000ドルとかそんなんやったかな。それもなんかもう、弁護士が頑張って満額出してもらえるようにしたみたいな感じなんですけど、それでその冤罪の原因になったいろんな、その、証拠でっち上げとか、違法捜査とかっていうのを追求していこうって言った矢先に、
うん。
そいつがやってるそのスクラップ工場あるじゃないですか。
はい。
そこにその車の取材に来た女性、若い女性がいまして、その車の雑誌かなんかの、記者なんですけども、
うん、
いろんなとこでその車の取材をしてますと、最後に立ち寄ったのがそいつの家なんですよ、
うん。
それを最後に消息不明になるっていう事件が起きまして、
はあ、
で、その後警察、間のものすごい捜査の結果、
うん、
その釈放された人の部屋に血まみれの鍵が転がってたって、
うん、
しかもその女の人の車がその敷地内で見つかるんですよ。枝とかにこう被せられて隠されてたのが、うん、でしかもその焼却場で焼かれて、
うん、
女の人の遺体がこう骨になって出てくるっていう。
もう、なんか、謎が謎になってきた。
で、また逮捕されるっていう。
うん。
ええー、って、あんだけ冤罪を訴えてきて、やっと出てきて、その、違法捜査って言ってたのに。
うん。
またその、よくわからん女性殺害。っていうことで言いられる。でもちろん無罪を訴えるんですけども。
うん。いやいや、もう無理だから、みたいな。
ほら見てみなさいと。
うん。
こいつは殺人鬼じゃないかと。
うん。
冤罪どころかとんでもないやつだって。
うん。もう出したのが間違いだったって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。 車にも血がついてるし、うん、しかもその血はそいつの血やと。
うん。
なんてこったと。で、その、捕まった人の、今度は、17歳の甥がいまして、
うん、
その甥が最後に、その、事件があったとされる日に、会ってるんですね、
うん。
で、その現場で何があったかって時、保安官がずっと問い詰めるんですよ。
うん、
そしたら、おじさんに、家に招かれて、
うん、
見に行ったら女の人がベッドで縛られてたって。
うん、
で、そこで、そいつを犯せって言われて、
うん、
レイプしたんだって。
うん、
そしたら、おじさんがそのナイフで首を切り裂いて、
うん、
血が飛び散って死んだって、
うん。
で、そっから家帰ったみたいな。
うん、
ほらって異常だろってこれ。
本当よ。異常よ。
で、その老いも逮捕されるわけですよ。共犯として。
うん、
で、二人とも逮捕されて、家族は、絶対そんなことやってないって。
うん。
これもでっち上げようって。で、戦っていくっていう。
え？でもやったよね、もう。
え？
え？怖い。第一話がそれでしょ？
いや、これ結構3話、4話ぐらいの時点で。
ああ。
そっから
どうなってしまうの、これ。でも、甥っ子が証言してるしな。
これね、うん、恐ろしいんですけども、
うん、
その、甥っ子ってちょっと頭弱いんですよ。
あ、保安官に言わされた可能性がある。
で、取り調べのビデオが全部残ってまして、
うん、
このドキュメンタリー取り調べの現場をずっと流してるんですよ。
うん。
で、君は最後に、おじさんのとこ行った時、何をしたのかねって言って。
うん。
ああ、呼ばれて焚き火したって言って。
うん。
それだけじゃないだろって。
うん。
いや、それだけだけど、いや、そういうこと言ってんじゃないんだって。
うん。
我々に隠してることはあるだろって。
うん。
いや、ないけど、ずっと、とね、わだかまってることあるでしょって。
うん、
もう嘘は聞きたくないんだよって。
うん。
女の人いたよなって。
うん。
いや、誰って。
うん。
この殺されたこのなんとかって女の人だよって。
うん。
で、本当のことだけ言えよなって。
うん。
そこで、いた、みたいな。
うん。
で、その、まともじゃなかったよねって、その時って。
うん。
どんな状態だったって。いや、わからないって。ベッドに縛られてたっていうのはどうだろうみたいな。
どうだろう
ええとか書かしていくんですよ。
うん。
こんな感じで縛られてたとか、だったよねみたいな。
まるで殺人犯はそこにいるじゃん。
警察は、その子が、何も見てないとか焚き火したとかって言ったらむっちゃ厳しいんですよ。
うん。
でも、こうやって殺したとか、女の人見たとかって言ったら、
うん。
偉いぞって。
うん。
よく本当のこと言ったなって。
うん。
って言っていくっていうのが一部始終全部録画されてるっていう。
怖い。
思ったんですけど、
うん。
古今東西。
はい。
昔からその冤罪事件の陰には、
うん。
冤罪事件といえば、
うん。
なんか、知的障害者を追い込んでいくみたいなんて鉄板でありません？
鉄板ですな。
って好きなような証言取れるじゃないですか。
うん。
で、結局、そのベッドで縛られて、首切って殺したみたいな話がどんどん、その事実化されていって、
うん。
その後、弁護士とかが、じゃあ、そんなとこでベッドで縛られて、切って、首切って殺したとかやったら、うん。部屋中血が飛び散ってるはずだって、
うん、
じゃあその地位とかどこにあるんだって、そんなん知らんみたいな。なんでその少年はそんな大それた事件を起こした後に母親に何も言わなかったってノーノーとその後も暮らしてたんだって言ったら、いやまあ罪の意識なんでしょうねとかって。
やばない。
でその殺した道具とかそういうロープとかって一体どこにあるんだとか、そういう理屈で攻めていくんですけど、
うん、
全部知らないって。でも証言したでしょっていうのを。
証言最強だな。
そう、証言最強で進んでいくんですよ。でそっからもう延々裁判が続いて、しかも陪審員が結局有罪判決出しちゃうとかっていう。でこの時ですよ、だから前半でも言いましたけど、
うん、
例えば裁判員制度とかの恐ろしさって何も言えないみたいなとこあったじゃないですか。
はい。
でもアメリカではそういうのないみたいで、
うん、
その陪審員に参加した人が証言するんですよ。
うん。
その陪審員って12人の来れる男っていう映画あったみたいに、
うん、
12人の一致で決まるじゃないですか。
はい。
みんなその裁判見てて、うん、いやこれちょっとなんかよくわからんけど、まあ陪審員って基本的にはほら他人事やから、
うん、
よくわからんけどってとこから始まるじゃないですか。
うん、
でも聞いてたらなんかやっぱり証拠甘くて、この証言だけのような気がすんなみたいな。
うんうんうん。
どうでもいいけどこれ無罪じゃないのって過半数は思ってたって。
うん。
やけど、その12人の中の2、3人に、
うん、
なんかわからんけど、ものすごい情熱で、
うん。
有罪に決まってるだろこれって。
うん。
っていうやつがいたって。
うん、
そいつらが超頑張るから、
うん、
次第に周りも、まあじゃあ有罪でいいんじゃないって気分になってきたっていう。
怖
っ。そいつらの情熱は一体どっから来るのっていう。
うん。
でもこれって今のなんか我々もよく直面してるような気がしますよね、こういうのって。
来ますね。
めっちゃ熱心で一歩も、引かない何人かにみんなめんどくさくなって、ああ、だったら、みたいな。
うん。
ああ、もうそれでいいんじゃないのっていう。
うんうんうん。
でも、これもそうやし、このね、ドキュメンタリー、こんな理不尽な話で、冤罪に巻き込まれるって恐怖ではあるんですけど、
うん。
映画見てて何がすごいのかって言ったら、
うん、
さっきのほら頭がちょっと弱い子が取り締まれてるやつがビデオでこう流されたりとか、
うん、
あとその陪審員の証言があったりとか、うん、陪審のその判決の内幕で何があったかとかあって、
うん、
とかあとほんとすごいんですけど、
うん、
警察官がその捜査の途中で電話したりとか通信したりとかしますやん、
うん、
その音声とかみんなその映画の中で流れるんですよ。映画というかこのドラマの中で。
へ
え。これちょっと証拠弱いんじゃないですか。もういいからそれ捜査しろみたいな。
うん。
とかっていうその具体的なやり取りが全部ね、流れるんですよ。
すごいね。
ってことは、警察のそういう通信記録とか、
うん。
あとその取り調べの映像とか、っていうのは、アメリカ、他のその捜査とか裁判とかでは、
うん、
全部かどうかは分からへんけど、かなりの部分まで記録として残ってて、
うん、
それが公開されるようになってるってことですよね。
うんうんうん。
日本じゃ考えられなくないです？
だって日本は消えるらしいからね、書類とか自動的に
消えるし、そもそもその取り調べのビデオ撮影なんてほとんど認められてないじゃないですか。最近そういう可視化みたいなの言われてるけど。
なんか清水記者も言ってましたね。いよいよ自白の時に警察が、はい、うん、録音がスタートって。
うん。でも。
スタートは警察が決めるっていう。終わりも。
これってその頭弱い子の追い込んでいく様が全部取られてて、
うん、
でそれをもとにその裁判とかして、それでも負けるって理不尽ですけど、
うん、
こんなひどい取り締まりないやろって。でも日本やったらそのこんなひどい取り締まりないやろって部分すら記録に残ってないから議論しようがないじゃないですか、
うん、
やし、その警察官の内部のあの電話のやり取りなんてましてや残ってないですよね。
うん、残ってても出さない、
出さない。んであのその DNA で最初の冤罪の18年も入れられてたやつが覆るんですけど、
うん、
あれも弁護士がね警察のとこ行って、その時の捜査の証拠全部、十何年前の証拠を全部こう請求してもらってくるんですよ。
うん、
ほんでこっちで再調査して新事実がっていう話やったけど、桶川ストーカー殺人事件呼んだ方やったら分かってると思うんですけど、
うん、
警察は警察に不利な証拠は一切提出しないっていう、
うん、
状態でしたやん、
うん、
だから僕この殺人者の道って本当にひどい冤罪の話なんですけども、
うん、
こんだけ明白なあの警察が人をはめるっていうのは本当に簡単なんだっていう、
うん、
結託して一人を犯罪者にしていこうっていう話じゃないですか。でもそれでもこんだけ証拠が残ってる世界ではあるんですよ、
うん、
でそれでも勝てない時は勝てないっていう恐ろしさなんですけど、日本の場合これ以下じゃないですか。
確かに、
こんだけ証拠残ってても勝てないのに、勝てないあの冤罪が起こるのに、ひどい冤罪が、
うん、
ビデオも回ってなければ録音もされてないみたいなシステムの中で冤罪が起こらない方が、であの裁判員も何も言ってはいけないんですよ、
うん、
陪審員の中の理不尽っていうのを証言する人がいても、なかなか理不尽なこと起こる世界を僕らはこのドキュメンタリーで見るんですけど、
うん、
日本の場合はどうかって言ったら、証言したらその人捕まるっていう、こんな審議してましたとかって夢にも言ってはいけない。
なんでだろうね。
都合悪いからですよね。だから警察にも都合悪いことが、あの証拠も出さなくてもいいとかっていうとこも含めて、だからあのこれはアメリカの司法の闇とか警察捜査の闇を描いてるんですけども、
うん、
あの日本の場合は警察の闇とか司法の闇じゃないんですよ。司法と警察自体が闇なんですよ。
闇すぎ。
触れることすらできないってことになってきません、これって。
うんうん。
まだ向こうは証拠残ってるんですよ。
うん。
で証拠にアクセスとかできるんですよ、弁護士とかが。
うん、
それでもなおこんなん起こってんのに、絶望ですよね。せめて同じ土俵に立ちたいじゃないですか。
うん、なるほどね
って思いました。あのアメリカ他のこの理不尽な事件自体は腹立たしいものが、ただこの映画の後に甥っ子は無罪が、あの分かったらしくて、
うん、
釈放されたらしいんですよ。
ほうほうほう。
その追い込まれてた頭足りなかった甥っ子、うん、でもね17歳で逮捕されて、
うん、
出てきたのが27歳。
10年間
はい。証言したでしょうって。とんでもないでしょ。
あ、冤罪晴れないんだね。また、その、初めにぶち込まれた方は。
うわ、どうなったのか僕、わからないんですよ、それ。今度シーズン2があって。
シーズン 2?
うん、うん。うん、
地獄のシステム取ってきたな、こ
あの、海外ドラマの良くないやつですよね。
その気になれば何期でもシーズン何でも我々は続けられると。
これでシーズン続く限り出れないなみたいな。
メタ的な。
もう分からへんけど。
メタ視点。
だってシーズン1、甥っ子ともども収監されて終わりっていう。
うん。
僕らどうしたらいいのっていう終わり方しますからね。あのね、もう、皆さん、気づいてください。
はい。
闇に。闇です。じゃあ、てっちゃん、来週は何を話してくれますかね。
何の話しようとしてたっけ、俺。モテラジの B パートが始まる前に話そうとしてたことがあるんですよ。
ちょっと待ってくださいよ。
自信満々に。
やったから。
それで豚尾さんが、
うん、
なんか先週言おうとしてたことがあったよねって言われて、
うんう
ん、なんだったかなって思い出そうとしてた豚尾さんが映画の話して、
はい、
熱心に聞いてて、
はい、
完全に飛びましたね。
今スピナーめっちゃ面白い。
え？
わからないけど、来週はもしかしたらスペシャルなゲストとかも呼べるのかな？
マジ？
いや、わからないですけど、時間がうまいこと。
うん、そうですね。
会えばって感じなんですけども。
何話そうとした？
何なんですかね、歯医者じゃなくて。
歯医者？
歯ぎしりでもなく。
歯ぎしり？
うん。
歯ぎしりの話したんじゃない俺。
え、あれで終わりでしたっけ？
え、もっと話した
っけ？歯ぎしりが激しかったみたいな話をして終わった。
で、はい、激しかったんで、
はい。
ナイトガードってやつを作りましょうって。
はい、それをするって言ってましたよね、ま
あ、で、それで、
はい。
ナイトガードとは何ぞやって。
はい。
だからマウスピースですよ。
はい。
歯医者が作る。
はい。
で、僕、歯医者行く前に、
はい。
その歯医者行く半年前ぐらいに、
はい。
マウスピース買ってたんですね。
はい。
おぉ、すごい。東急ハンズで。
はい。
お湯に入れて、
はい。
で、柔らかくなったところをグッて噛んで、
はい。
肩を残すみたいな。
はい。うんうんうん。
で、それやってたんだけど、
はい。
おえってなるのよ。おえあと朝になったら外してるわけ。10割。10割外してるわけよ。
寝てる自分は何をしてるんやろ。
寝てる、俺は激しいがしたいがためにこれ外してるのよ、多分。
そっておいてんの。
うん。絶対に外してるから、
はい。
歯医者の人に行ったら、
はい。
外すかもしれないですけど、とりあえず作ってみましょうってなって、
はい。
で作ってもらったのよね。
はい。
結構硬くて上にカポってはめるタイプで。
はい。
でそれをはめて今寝てるんですけど、はい、これを朝起きてもつけてるのよ。
おお。
なぜかというと、はい、簡単には外れないのよ。
ああ。
結構カポって入って、はい、外すときもまあまあ力入れてガッて。
はい。
でやるので、あこれはいいなって言ってでアプリあるじゃないですか。
はい。
で全然歯ぎしりしてない。
おお。
いや、してるのよ、実際は。歯ぎしりの原因が分かんないから、誰も。
はい。
だけど、これをすることによって、歯と歯の接触を抑えられるわけ。
はい。
だから、歯のダメージが10だとしたら、ナイトガードすることによって、
うん。
まあ、5ぐらいは抑えきれるみたいな。
歯ぎしりしてるかどうかっていうのは自分で分かるのかな？
だからアプリで。
アプリでやるまでは歯ぎしりしてるかどうかって自分で分からないのか。
うん。あと、朝起きて、めっちゃ顎が痛いとか、
うん。
顎が疲れてんなっていう人は、歯ぎしりしてます。
藤子くんが書いてるんですけども、
はい。
てっちゃんって。
もう、
歯ぎしりわかります、はい、私も歯ぎしりで歯が欠けるぜです。よく歯が欠けるので、よく歯が欠けるの。
え
歯医者で、歯ぎしりしてませんかと言われます。辛いって。
ナイトガードして。
歯がよく欠ける。
いや、だって、100キロぐらいの力よ、歯の、この噛む力って。 歯ぎしりの。
スクワットみたいなもん？
え、スクワットで音鳴らんでしょ、歯から。
なんででしょうね。じゃあ、もっとってこと？
もっともっと。だから、すっごいパワーなのよ、とにかく。
うん。
それぐらい、だから寝てる時にハンドスピナーの方がまだいいわけ。無意識にうーって回してる方が、
はい。
また、まだブーン音の方がいいんだけど、YouTube で聞きました、歯ぎしりの音。
いや、まだ聞いてない。
あの、髪切り虫みたいな音。ギチッ、キュッ、キュッ、キュッ、キュッ、キュッ、キュッ、って。
いや、その、歯ぎしりアプリって誰が考えた？
いや、ほんとはいびきアプリだけど。
あ、いびきアプリなんや。
うん、でも。あ、
それでいびきを取ろうと思ったら、思い込みもかけないものが入ってた。
そうそう。あの、だから本当に、あれですね、幽霊が映ってたみたいな。えって。
え、何この音って。
うん。
もしかして、歯ぎしり勢やったのって。
だから、あの、ツイキャスとかしてて、
はい、
ニコ生とか。
はい。
忘れて、終わるのを出かけて、
はい。
はい、あー、そんな来てないよって、ツイッターとかで来たと、LINE で。
うん。
え、でもなんか誰かが映ってるんだけどって言われて。
はい。
え、って。
はい。
一人ぐらい、え、誰が映ってるの？いや。なんかわかんないおっさんが押し入れから出てきてさって。
ああ、あるあるある。よくある。
あるでしょ。
はい。
っていうのを今勝手に作りました、幽霊話。うまくないですか、なかなか。
すっちゃんひどいよ。
っていうのを、
うん。
ぎしりは防止してくれるんで。
はい。
あの、豚尾さんもしてたんで、ぎしり。
はい。
あのナイトガードあの外さなかったらね、夜。
うん。
まあ、1000円ぐらいかな。
うんうん。
うん、ちょっと試してみて。
え、だから歯医者に行かないで作れないんでしょ？
いや、だから、その、まずは試すバージョンでいいじゃん。
なんでその試すバージョンって。
え、だから、売ってるやつ、その、お湯につけて、ガチって。
外すんでしょ？
外す。
じゃあ、それ意味ないでしょ。
じゃあ、歯医者に行って、
はい。
4、5000円ぐらいする。
歯ぎしりなんですけどって言うんですか？
そしたら、
うん、
ナイトガードっていうのがあるんですけど作りますかって言われて、
はい、
いくらですかってまあまあこれぐらいですねって言われて納得いく料金であれば、
はい、
ぜひとも作ってみてほしい。あのね、本当にね、歯ぎしりはダメよ。
それてっちゃぎはそれつけてからどうなりました？
あのね、
うん、
まず夢はあんまり見なくなった。
え？
これガチガチ。
僕、夢見るどって寝てるときに。
うん。
300% ぐらいなんですけど。
でしょ？なんでかってわかる？
え、なんで？
寝てない。
え、じゃあ何してんの？
歯ぎしり。歯ぎしりといびき。コンボなんですよ、歯ぎしりといびきって。
え、それをしてる間って、寝てないの？
だってよ。あの、寝てるときに100キロぐらいの力で、ぐーって噛むか、普通？
なんかめちゃめちゃ疲れそうなん
ですよ。そう、めっちゃ疲れてるんですよ、豚さん。だから寝てないんですよ。
でもね、朝起きたらなんか全然疲れ取れない。
そう。だって、ぐーってもう食いしばって、顎から僧帽筋から肩から、ぐーって食いしばる。音鳴るまで歯食いしばるんだよ、寝てるときに。
あと、相当夢見てる。
だから、もうこの時に夢見てる。
しかも楽しくない夢が大体。
うん、わかる。
何この夢っていうの
に。ああ、これね、ナイトガードかもしんない。俺夢見なくなったもん。
あれ夢見てんのって歯ぎしりとかそういうやつなのか。
だって、まあまあ言うじゃないですか。浅い時に夢見るって。
うん。
で、ノンレム睡眠、レム睡眠みたいなのってありますよね。交互に来てると。
なんか夢見ないみたいな人の言ってることが信じられないもん、僕。
だから俺夢、俺もうめっちゃ夢見てたんですよ。
超夢、三本立てとか
ですよ。夢日記売ろうかなっていうぐらい。
うん。
夢見たことない人に俺の夢売るわって。それぐらい、あの、夢の体験売るわって。
ほう。
っていうぐらい見てたけど、
うん。
全く見なくなった。
あれ、夢って害悪やったのか。
もうね、司会からなんかもらってんのかっていうぐらい成立するけど、
はい。
ものは試しですよ。
うん。
いや、ものは試しというか、普通に考えて寝てる時でも起きてる時でも、
はい。
あの、音出るまで歯食いしばるって異常だから、自分の意思じゃないのにね。自分の意思で悔しくてグーとか力入れるときにやるならわかるじゃん。
今まで歯から音出したことないんです。
ないでしょ？
うん。
でも豚さんめっちゃ出してたよ。
寝てるときの僕超人なの。
だから寝てるときに超人になったら、しかも顎の周りだけ超人になったら持たないでしょ。海洋圏してるわけよ。早く言えば。
うん。うん、
その時はすっごいパワー出てるけど、
うん。
海洋圏ってほら、後から骨バキバキなってるじゃないですか、悟空とか。
いや、とにかくあの、起きた時しんどいな、みたいな。
うん、それ。
不意地で。嫌な夢見たな、とか
って。なんか説得力あったでしょ、夢見ないって。
こう、ゾッとしたなんか、僕ほど夢見る人間いないやろ、と思って。
そう、だってブタさん夢見てるのか起きてるのかわかんない
って。わかんない。
言ってましたよね。多分その時、歯ぎしりしてるんじゃないですか、ね。
あの、夢と現実の境が僕ないんですよ。
だからゾーンに入っちゃうんですよ。歯ぎしりの音によって多分もう催眠。
うん。うん、催眠効果まであんのか。
だからギってやったら、
うん、
脳にその音がスイッチが入って、
はい。
だからなんつうの、わかる？この、幽体離脱とか、そんな感じの、
うん、
も
う
意識が外に飛ぶんですよ。
うん。
ブーンって。で、それもう疲れるでしょ、そんなことしたら。脳休んでないじゃん。
いや、超絶、なんかもう一つの人生生きてるのと一緒ですからね。
人の2倍生きてるわけよ。だから疲れるわけよ。
うん、疲れる。
寝てないもん。
なんか第2部みたいなのが始まっちゃう。
始まっちゃうでしょ。しかも第2部途中で終わって第1部に戻るでしょ。
そう。
辛いでしょ。
寝るじゃないですか。
うん。
なんかまた続きが始まる。
そう。
何これって。
あの、ナイトガードは課せられないんですよ。
あ、
俺の歯なんで。
これ人それぞれに合わせてわざわざ作っていくわけ、
ね。うん、だめっちゃ肩取るんで。
うん。
で、一回取るじゃないですか、
はい、
肩を。
はい。
で、二回ぐらいやって、
はい。
まあ、一ヶ月、二、三週間は、三週間ぐらいはかかりますよ、出来上がるのに。
すんごい壮大です。
でもなんか固めるから、シリコンみたいなやつ。で、あの、硬いのよ、俺のは。
うんうんうん。
なんか、歯医者によっては、なんか、柔らかいのもあるのかもしれないんだけど。
テンプレートとはまた違うのね。
まあまあ、似たようなもんなんじゃない？
カキンカキンって、ペーみたいな。
カキンカキンまでいかんけど、まあ、シリコンとか硬い。
あの、身体能力が 30% アップしたりとかする。
だから、歯ぎしりしてるときはね。
100% ナチュラルパワーってい
う。うん。俺もって、すると。あの時、歯ぎしりして。だってバキで死刑周辺で奥歯なかったじゃん。柳流子。
ほう。
だってほら、その時なんか学者みたいのが出てたでしょ。
ほう。
説明で、人はね、物を食いしばるときは、うん、あ、なんか重いものを持ったり近いときは必ず噛み締めるんですよって。
うん、
試しに口を開けてなんか持ってみてくださいみたいな。
うんうんうん、
持てないですからって言って、
うんうん、
で、ある死刑囚の写真みたいなの出すんだけど、
はい、
奥歯がもうほとんどないって。
うんうんうん、
どんな人生を歩んでる、こんなここまで食いしばれるんだろうみたいなのが、柳流子の始まりのエピソードなのよ。いや、どういったトレーニング、うん、生活みたいな。
うん。うん。
なんか食いしばりまくったら奥歯なくなるから。てか、藤子さんなんて割れてるんですよ、歯。
バキバキ割れてます。
歯が割れていいこと一個もないですからね、マジで。
藤子くんも、あの、ナイトガードさえ
知ってる。そうそう。今すぐ歯医者に行ってナイトガードを作って
る。がバキバキに言われ。
で、ナイトガードが根本的な治療ではないが、
はい。
あの、ダメージは抑えきれるんで。
一体なんでこうなったのじゃあっていうのは。
だからなんでこうなったのかがわかんないんだって、誰も。
現代医学ではちょっと
みたいな。うん。そう、だから、歯ぎしりにはいろんな説があるのよ。
ほう。
やっぱ一番言われてるのがストレス？
うん。ストレスは自信ありますよ。
だから、自信あるでしょ、豚さん。はい。だから、歯を食いしばって、ストレス発散してるんだって。
あ、でも、
なんか、これ本当かどうかわかんないんだけど、はい、ネットで歯ぎしりのこと調べてた時に、はい、ネズミの実験とかやってるわけよ、歯ぎしりの、
はい。うん。
なんか、仰向けにしたネズミを、
はい、
歯も噛ませないような状態にしたら速攻死んだって。
ストレスで。それ虐待でしょ。
だけど、もう一個は、仰向けにしたけ、ままに、
はい、
歯は噛み締められる状況にしたら、
はい、
結構長持ちしたと。
あ、じゃあ僕、今長持ち知ってるじゃん。
なんか歯ぎしりでね。だけど、歯はどんどん死んで、だから、毒で死ぬか即死かみたいな。
あの、プレッシャーに耐えて歯で食いしばってんのね。
うん、そうそうそうそうそうそう。だけどその分、歯はどんどん死んでいって、肩は凝って、あんまり、ああ、みたいな。
あのスピナーをブンブン回してる状態なのね。
あ、そうね。
スピナー回すことによって、なんか耐えていくみたいな。でもこれもやりすぎたら指とか取れるかもしれないですよね。
だって俺筋肉痛になってるしね、左。前腕。
左前腕失調って。
そうそう、本当に。あの、なんかほら、物やりすぎたら前腕パンパンになるじゃないですか。
はい。
腕のところ。
はい。
そこ今パンパンですからね、左腕。それでも回してるからね。
スピナーダコとかできそうですね。
なんか俺左腕の中指で持ってるわけよ、いつも。
ほうほうほうほ
う。だからもうパンパンよ。
いやもうみんなね。
今度はスピナーガード変わっていけ。ハンドスピナーガード。
みんなね、あの、ナイトガードとスピナーで生き延びるしかないのかもしれない。
ないないない、マジで。マジで、ね、まだね、またね、無意識に寝てるときタバコ吸ってた方がいいわ。
いや、それ火事になって死ぬでしょ。
まあまあ火事になるんだけど。
でもそんな人いません、火事になって死んでる人。
うん。
あれもストレス
で。でも激しいで死んだっていうことはないんだけど、
でも冷たくなってる人いますよね、起き、
うん、
朝。
でも豚さん、激しい。すごかったんだよ。
そんなに？
あの時、いや、だって、音ならんから。
うん、なったことない。
いや、なってたんですよ。で、人間ね、
うん。
日中も噛み締めてるらしいんですよ、実は。
あ、そうなの？
うん。
唇噛み締めてって言いますもんね。
うん。じゃなくてもう、歯ぎしりほどではないけど、
はい。
まあまあの力でぐーってやってるんだって、意外と。そういう人の共通点は肩こりって。
ああ。
なんか肩こりの原因とは言わんけど、うん、日中噛み締め癖があって、歯ぎしりする人は、
うん、
もう9割肩こりって、みたいな。肩こってるんですよ、最近って。そりゃ、そんなに噛みし、音が出るまで噛んだら、僧帽筋に相当力入るし。
ええ加減なやつじゃけーやからね。
そうよ。スピナーじゃない、ガードって。
ああ、なんか絶望やな。
え、だからナイトガード。ナイトガードで、
はい、
あの。絶望から絶ぐらいにはなりますよ。棒はなんと。
てっちゃんだ。とか、てっちゃん極めとか。
何何何それ何
クリムゾン的な。てっちゃんガードみたい。
だから、はい。今回はね、あの、皆さん、歯ぎしりで悩んでると思うんですけども、今回ご商品するのはこちら！ナイトカード！これね、結構硬いんですよ。これね、歯医者さんで作ってきてもらって、で、今からこれ、ちょっとはめてみたいと思うんですけど、あ、くっ、くっ。今、字幕とか出てる。いや、こんな感じで入って、あ、ちょっと、しゃたらずっぽく、なるんですよね。
ちょっと、てっちゃん、てっちゃん、ちょっと現代のトラさんみたいになって
で、これ、見てもらったらあかんですけど、結構使ってるんで、歯の部分、ザラザラなってるんですよね。このザラザラなってるところが、歯ぎしりしてるっていうのが分かってて、あ、治らないんだなって。まあまあまあまあ、でも、音はしないんでね。これしてからね、すごかったですよ。もう僕、毎晩夢見てたんですけど、ナイトガードで、硬いんですけど、本当に。これ、ダメージないのかな、本当に。でも、夢見なくなってるんで、すっごくおすすめですね。歯医者さんで5000円くらいで作れるんで、皆さんも今すぐ歯医者さんに電話してみてくださいね。で、よかったらいいねを。この動画がよかったら、いいね。で、悪かったらバットは押さないでくださいね。で、よかったらチャンネルの方の登録もよろしくお願いします。それでは、今回のてチャンネルでした。バイバイシュッみたいな感じですね。
はぁ、絶望や。
だから作って、絶ぐらいになるか、棒ぐらいには。
歯医者行かなあかんのか。
そう、そう、そこが嫌だと思う、とっても。
うん。
だって、ナイトガード作りたいですって言って歯見せてるのに、ああ、ここ虫歯るんで治療していきましょう。いいです。あの、ナイトカードだけ。いや、でも、これは、ちょっと、あ、親知らずもありますね。ちょっと、ムタさん、あの、ナイトカードは半年後ぐらいになるんですけど、いいですか？いや
じゃあ、これ、ちょっと抜いときます。よいしょって。
よいしょ、ぴょん。
いや、あの、だから、ゴックさんがね、あの、ゲームの中継、じゃゲーム実況とかで、
うん、
敵を倒すときとかにそうやって言うやつとかってめっちゃ腹立つみたい。
ああ、書いてたね。よいしょって。
はい、殺しときますね、みたいな。
はい。はい、一本。
さあ、ここで雑魚殺しときますとかって。
うん、
すっげえ腹立つって、なんかよくわからんけど、
うん、
すっごいよくわかる気がする。
そうなの、ね、
その感覚。いや、だからあれです。てっちゃんねるとこで一緒なんですよ、要は。
え、じゃあなんか俺めっちゃムカつかめっちゃムカつかれてたのね、てっちゃんね
る
は。
いや、ムカつかれるっていうか、そういうパロディでしょ？
ああ、まあ。
そのなんか、YouTuber とかの、ちょっと嫌気な感じ。
なんか、典型的な YouTuber みたいな。
そうだ、
今回はこれですよって。超新ゴッド確率アップ。これね、この日のために石500個用意しましたって。下に iTunes カードがボンボンボンボンボンボンって。それではね、皆さん、もう喋りとかいいんで、早速。一発で見たら、もう動画終わっちゃうから。じゃあ、早速、弾いてみたいと思います。頼む、お願い。あー、こいつ持ってる。あー、こいついらない。あ、でも、あー、まあまあ欲しかったから。あ、出ない、出ない、出ない、あ、もう。まあね、一回目はこの iPhone をちょっとほぐすみたいな感じなんで。全然大丈夫です。あの、これで一回目で出ると思ってないんでね、ほぐしなんで、まあ500個今日持ってきてるんでね、絶対皆さんにあいつを見せたいと思います。それでは第2回目、行きましょう、10連ってみたいな感じでしょ。
そう、だからもう。
あんまり見たことないんだけど、多分俺がやったらこんな感じなんだろうな、みたいな。
全般的に、もう、
なんか、腹立つ。イラッとくる。
いや、何やろ、この。
このイラッとくるが大事なのよ。
うんうんうん。
だって見たくなるもん、イラッとしたいから。
そうかー、イラッとさせた。
だって、タバコなんか吸って、不幸にしかならないのに、体に悪くなって、
うん、
臭いって言われて。
はい。
今の世の中で特にどこでも吸えなくなってるじゃないですか。
はい。
吸うでしょ、絶対。どこか探して。
はい。
もう、だって YouTube もイラッとしたいから、いるよ、それ。
みんなスピナー回したいからね。
そうそうそう。あ、だってイラッとしないとスピナー回せないし、不安にならない。だからこういうのを動画見ながら、ブーンって。
あの、スピナーのエンジンは人々のイラッとしたものとか不安ですからね。
パチンコとかと一緒ですよね。必ず負けるから絶対行くっていう。
パチンコ屋にスピナー置いたらもう超ブームになるかもしれ
ん。GR、ハンドスピナー。
いや、じゃあ、スピナーをパチンコにしてほしい。
だから、スピナーがハンドルになってる。ブーって。あ、スピナーゲージを食べろって。
あ、それいいかもしれん。あの、無意味ななんかボタンとかあるじゃないですか、パチンコとかに。
そうそう、あれハンドスピナーって。回せって。
そうそう。
ハンドスピナーを回せってバチバチバチって画面で戦うんです
よ。そう。こうゲージ溜まっていくみたいな、無意味に。
無意味にゲージが溜まっていって。青、黄色、緑、赤、もう一回お願い、レインボー来たーって、ハンドスピナー確定って。
ありそう。
で、大きいハンドスピナーがガコーンって出る、上から。
ありそう、もう今のうちに。
シュとかもあるんですよ。ハンドスピナーを回せって言って回すとしたら硬いみたいな。えって。回らない当たったーって、キュンキュンキュンキュンキュンってめっちゃ回る、勝手に。勝手にめっちゃ回る。
それあれなんでしょうね、抽選外れたら、あの、粗悪品ベアリングで止まっちゃったーみたいな。
うん。止まっちゃったーって言ったら、パキーンって復活演出で、まだでいいって言って、油をさせばって。
ありそう、もう。腹立ってきた。
エアバスターで、ベアリングを復活させろってリーチがかかって、
はい、
ブーってエアバスターやった時に煙、ふおーって出るのよ。ふおーって空気が。
CR ハンドスピナー腹立つ。
だってハンドルがハンドスピナーだし、ボタンがマウスもハンドスピナーだからな。でも出てくるキャラはアニメキャラが、
うん、
ダッシュみたいなやつが、ダッシュ、ハンドスピナーみたいなのが、悪の組織と戦うストーリー、大体。
もうそのためにあれですね、パチンコ屋がスポンサーになって、連続テレビをテレビでやってもええぐらいですよね。
うん。普通のハンドスピナーもね、レバーがハンドスピナーで、くるくる回してやれる。とってもパチンコっぽいよね、うん、ハンドスピナー。
コロコロにも連載しよう。
うん。いやね、絶対連載するよ、フィンガースピナーが出てるから。
ああ。
日本のトミーが出してるんだから。
ああ。
だからトミーの。
はい。
なあ、そのままハンドスピナー行きましょうよ。
来週こそてっちゃんの話してください。
え？
来週
こそ。だから何話したかったんだったかな。
バーベキューの話ですよね。
あ、サウナの話。
あ、それサウナの、サウナさ。
あのね、
うん、
今日沖縄市のジムに行ったんですよ。
今話すの？
え？来週ね、じゃあ。
うん、
覚えてるかな？一期一会的なものがあるんだね、僕。今ハンドスピナーに封筒当ててブーって。
いや、もう CR ハンドスピナーが面白すぎたんだもん。
はい。
じゃあ、また来週、さよなら。
ゲットだぜハンドスピナー。